の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は価格をベースにテーマですね、お話をさせていただいてますけれども、
はい、
まあ、考え方は2種類あって、はい、コストをベースで考えるのか、原価に適正な利益を見せるのかで、価値というのを基準に価値ベースで考えていくのかっていうのがありましたよね、
はい、
付加価値を乗せていく、
はい、
まあ、むしろ価格から入ってくっていう方がイメージつきやすいと思うんですけども、
そうですね、もういくらって決めてしまう、
ある程度ね。まあどちらかというとやっぱり起業家さんは価値ベースで決めるしかないよねっていう話まで行ったんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、分かんないですからね。
まあそうですね一つ補足みたいな話なんですけど、ちょっと思い出したことがあったので、
はい、
なぜコストベースじゃまずいのかっていう話ですよね、
はい、
っていう中で大企業にはかなわないですよっていう話、
あ、
覚えてますか。
はい、覚えております。
それで思い出したことが一つあるんですけど、
はい、
ほんと最近こんなに安いのにこんないいもの提供するんだっていうこと多くないですか。
多いです、
はい、本当に多いですよね。
本当に100円ショップも、まあ、ユニクロみたいなああいうなんていうんですか、安い価格でお洋服を売ってるようなお店も、もう本当になんでこの価格で出せるんだろうって不思議に思います。
そうですよね、
はい、
あれってやっぱり企業大きな規模だから、例えば仕入れ値をすごく交渉で安くしたりとかできるわけですよ。
あ、
大企業っていうのは
大きいからこそですね。
そうですね、
は
あ、まあ、例えば外注じゃなくて自社でも自ら作っちゃうとか、
はい、そうです
ね、そういう方法もありますよね、
はい、
そしたら通常だと仕入れるなり外注なりだと少し高くなるところを安く抑えられたりとか、
あ、そうですね、卸の価格が抑えられたりするわけですよね、
はい、
やっぱり大きいところは努力されてるんですね。
そうですよね、
その努力が価格を作ってると、
はい、いわゆる規模の経済って言うんですけど、こういうの、
はい、
やっぱりどうしても大きいところはそれができると。一方我々起業家はやっぱそこと勝負しちゃダメなんですよ。
そうですね、ユニクロと同じ品質で同じシャツを出そうとしても無理ですよね。
絶対値段は叶わないですよ、
はい、
原価割れしますよね。
そこを狙っちゃいけないと。
そうなんです、
そこで喧嘩をしないようにちょっと別のところを探しましょうねと。
そうですね、
あ、まあそれは確かに大事ですね、
はい、
やっぱり同じものを作ったらみんな知ってるから買ってくれないですもん。
そうですよね、
はいまあちょっとおって思うような、こう何ですか、お客さんというか購入してくださる方がいそうなものを出してこそなんでしょうね。
そうですね、
まあ、サービスも商品もか、はい、
そうですね、だからサービスについても言える話ですよね、これってね。
なかなかこうサービスだと自分の人件費だけで終了してしまうので分かりづらいですよね。
そうですね、ただ大きい規模の例えば何十人も抱えてるようなところではわーってやるシステム的に、
はい、
こう何でしょうね、分業にすればやっぱりそれが得意な人がね、それぞれいるわけだからスピードも速かったりするじゃないですか、
は
い、
例えば そうですね時間も早く安くできますから。
そうですね、
はい、
例えばそうだな、コンサルタントの世界なんかね、ジュニアコンサルタントがいてシニアコンサルタントがいてみたいな、あるじゃないですか。
ありますね、分業ですね、あれも、
はい、
判断はシニアがするけど調査はジュニアがするのような、
はい、そうですよね、
はい、
だから人数がいるからこそできることでもあると思うんです、それって、
はい、
だからそこと勝負をしてはいけないと。
叶わないですよね、
はい、叶わないんですよ結局それやろうとしたら
無理ですよね、人が違いますもん、人数がもうすでにこちらが不眠不休でやれることをあちらは定時内にできるわけですよ、分業してるわけで。
そうですよね、
そういうことですよね。
そうそうそう、
うん、それは叶わないです、はい、確かにな
のでやっぱりどう付加価値をつけていくかっていうところから発想して価格を決めていく。
そうですね、
はい、
そうで、まあ、最終的に自分の付加価値って何っていう、その
そうなんですよ、
答えが出るんだか出ないんだかわからないようなところに行き着くわけで。
そうですね、
はい、
全問答みたいになります。
そうですよね、
はい、
これは価格の域を超えて難しい話ではありますね。
まあそうですね、
はい、なかなかこう自分が何をやってます、例えばホームページ作ってますとか先週の蕎麦屋やってますとかそういうのだと分かりやすいかもしれないんですけど、じゃあ例えば蕎麦屋なら蕎麦屋でどういう蕎麦出してるんですかとか、どういうお店構えですかとか、 IT を、まあ、例えばホームページ作ってますって方でもこんなのが得意ですとかありますよね、
はい、
難しいですよね、なかなかそこは名刺交換しただけじゃこう 伝わらないというか。
まあそうですね、最初の名刺交換だけじゃ難しい部分もありますよね。
はい、でこうじゃあちょっと今度うちの作ってよとかホームページ屋さんはよく言われると思うんですけど。
ああ、そうですね。
はい、じゃあちょっとやってみてよ5万でとか、ええー、ってこう。
そうですよね。
はい、
そこでやはりこうどう付加価値をつけるのかっていうのと、あとはどうやってその価値を伝えるのかっていうのもありますよね。
ああ、伝えるのは難しいですね。なんかこれもまた難しい問題ですね。
そうですね。
例えばなんか分かりやすいものならいいと思うんですよ。お洋服だったら素材がこうで、デザイナーがこうで、でこういうブランドで売ってます、ああ分かるっていう感じじゃないですか。でも例えば IT 業界とかだと、そのホームページ何が違うの、こっちは100万でこっちは20万で何が違うのって言われた時に、じゃあどう説明しようかなっていう、
そうですね、
話になりますよね。
確かに
難しいですよね。
難しいですね。
はい伝える、
そうですね、
はい、
でも確かに難しいんですよ。やっぱり私が聞いてても難しいなって思うんですけど、はい、やっぱり伝える努力が必要なのかなと思っていて、
はい、
例えばうちの税理士業務なんかもそうなんですよね、
はい、
やっぱりお客様が分からないところをうちがある意味引き受けるので、当然お客様は分からないみたいな。
分からないですね、
はい、
月に9,000の顧問料でやってくださるところと5万円のところでやってくださるところの差がわからないってなりますよね、
はい、
じゃあどこで判断するんでしょうかね。
そうですね、だからそこはやっぱり売る側が伝えていくことなんでしょうね。
あ、で今まで言った通り、例えばあそこは9,000でやってるからうちも9,000でやってよって言われた時に、はいそうですかって言わないっていう。
あ、そうですね、はい、だから自分で考えておかないとそこで引っ張られますよね。実際そんなもんなのかな、うちが間違ってるのかな、
うん、思いますね。最終的に出てくるのは決算書なので、
はい、
これ決算書というものは様式も決まってますし、内容もそんなには変わらないし、じゃあ何がそこに違いがあるのっていう説明は自分でできないとダメっていうことですよね。
そういうことですね、まあ、もちろんそれ一つ一つ判断があって、こういう考え方でこれはこういうふうにまとめましたってありますよ。
まあそうですよね、
はい、ありますあります、
はい、そこは厚子先生しかできないところであるし、あとまあちょっとこう叱られたいかなっていうか。
まあだからそういうのが付加価値の一つでもあるんでしょうね。
そうです、
ね。あまり自覚はないんですけどね。
そうなんですね。いやいや、まあそこはまあちょっとこちらに置いておいたと
しても。置いといて。
はい。でもそこで顧問先としてじゃあ誰がいいかなって考えた時に顔が浮かぶかどうかっていう話はずいぶん前にもされてたと思うんですけど。
そうですね。
ま
あ、そうですね。
営業でもそんな話をちらっと。はい、されてましたけど、やっぱりそこが大事で、それに対して価格がやっぱり適正かどうかっていうのは関係性があるような気がすごくします。
そうですね、
はい、まあ、なんとなくなんですけど、
うん、確かにそれはありますよね、
はい、つまりその、まあ、例えばまあ何十円だと安いのか、何百円のこの決算書類を、物としては何百円しかないものにこの付加価値がついているわけですよ。この何万円かの付加価値がつくわけですよね、
はい、
ここの差分をじゃあ自分の中でどう納得して説明お客様にできる用意があるんだ。
あ、そうですね、うんうん、そういうことになりますよね、
はい、
うんうん、
なんか覚悟の話、
それはありますよね、当然ね、うん、
あ、
特にあの私の業種もそうですし、最近多い本当にサービス業っていうのはちょっと矛盾した話に聞こえるかもしれないんですけども、まず値段を決めちゃう、
はい、
で自分の中でこのぐらいかなと思った少し上行くんですよね。
あ、はい、
でお客様がそれでお願いしますってなるんですよ。
あ、
そういう時あるんですよ、
はい、
でそうなってやっぱりそれに追いつくだけの価値を提供していこうっていうことでサービスの質が上がってくっていうのがあるんですよ。
そうですね、それは確かにそうかもしれませんね。やっぱ安いなりっていうのはあると思うんですよね、
はい、
でそれって自分の価格も同じで、自分を例えば9,000の人にしてしまったらそれしかやらないと思うんですよ、
はい、
でそれを5万円にしたら、ちょっと5万だから頑張ろうかなって。
そうですね、だからやっぱり5万円分の価値を提供しないといけないから、
はい、
っていう発想になっていく、
はい、だと質の高いサービスをしていこうっていうモチベーションアップにもなりますし、そのサービス向上にもなりますよね。
そうですね、意外とその適正価格とか付加価値ってすごく見えづらくて分かりにくい部分じゃないですか。まずそれを勝手に決めちゃうっていうのもありなんですよね。
あ、もう自分で決めると。
そう、まず決める、はい、でそれに向けてサービスをブラッシュアップしていくっていうのもあると思うんです。
まあ最終的に結果がその価格だったら嘘ではないわけですよね、はい、 何もやったことがなかったとしても。
そうですね。
はい。1回目からそこをガンと出せるパフォーマンスを自分で持つというよりも、やるって感じですよね。
あ、まあそうですね。だってそれで決まっちゃったらやるしかないですからね。
そうですよね。
そうそうそう。だからそういう決め方もあるんですよね。
はい。生き方の方に来てるような気が。
ああ。だから、まあどんな形であれ、ちゃんと自分の中に何か思ってないとダメですよね。単純に市場を見て、市場って本当にちゃんと見てるのかって問題もありますよ。お客さんが普通こんなもんなんじゃないの？ 2、3社ぐらい見てね。お客様は安くやってもらいたいから、安いところ見て、あ、なんだ、これぐらいできんだ、とかって。いや、普通こんなのもあるみたいだけど、とかね。ありません？こういうの。
あります。はい。
ね、ホームページの制作なんてそういうの多いと思うんですよ。
はい、あります。
そうそう。そこに引っ張られない。
そうですね。
はい。
それが大事ですね、やっぱり。
そうですね。
はい。うん、どうしてもこう安く受けちゃいがちですけど、はい、そこをグッと来られて、いやいや、ここはってお客様に言える心構えがあるかどうかと。
そうそうそうそう。
そういうことですね。
そうそう。あとは、独立したての方だと、やっぱりつい時給みたいな感じで考えちゃうんですよ。
あー、私時給1000円だからとか。
そうそう。今まで例えば、じゃあ時給1000円で仕事してましたと。はい、まあ実際もっとあるでしょうね。まあ月給で言った方がいいのかな。30万ぐらいじゃあサラリーマンで稼いでましたと。
はい。
そうしたら、じゃあ独立したから、まあ30万稼げればいいななんて言ったら大間違いですからね。
そうですよね、
はい、
会社で持ってもらってるものは自分で全部持たなきゃいけないわけですから、
はい、
無理ですよね。
そうですね、
破綻。
そうそうそうそう。だから発想をもう変えていくっていうんですかね。
ああ、そうですね、
うん、
もう逆ですからね、やっぱり、
はい、そうですね、
うん、サラリーマンの方とは逆の発想でいかないとちょっと苦しくなりますと。
そういうのもあるかなって思いますね、
はい、価格は深いですね。
はい、
はい、というわけでちょっとこうなんとなく話が落ち着いたところで、そろそろお時間が来てしまいました、
はい
はい、というわけで敦子先生、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。